ヨハネの福音書12章の27節をお開きください。私たちは今イエス様の最後の1週間の出来事を学んでいます。イエス様は日曜日にロバの子に乗ってエルサレムに勝利の入場をされました。人々は白の木を取って大声で叫んで言いました。ホサナ、今私たちを救ってください。これがホサナの意味でしたね。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。群衆は自分たちの王としてイエス様を喜んで迎えました。しかし彼らが期待していたのはローマの圧政から解放する政治的なメシアでしかありませんでした。イエス様が来られたのは政治的に私たちを楽にする、生活を楽にする、人生を豊かにする、そのために来られたわけではなくして、私たちの罪の問題、それを解決するために、罪の許しのためにイエス様は来られたわけですね。それで彼らは自分たちの期待したメシアでないことが分かると、金曜日には十字架につけると叫ぶ人たちでした。結局ユダヤ人たちは自分たちの救い主を拒みました。その一方で異邦人、すなわちユダヤ人以外の人たちがイエス様に関心を示しました。彼らはイエス様にお目にかかりたいのですが、そのように言って弟子たちのところに頼むわけですけれども、アンデレとピリポがイエス様のところに行ってそのことを話すと、イエス様はこう言われましたね。人の子が栄光を受けるその時が来ました。ユダヤ人は拒んだわけですけれども、異邦人が求めた時に、すなわちイエス様はユダヤ人だけのために来られたのではなく、すべての人の救い主として来られたわけで、その異邦人がイエス様に関心を示した時に栄光を受けるその時が来ました。それから一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びますと、一粒の麦に例えてイエス様はご自分の死についてお語りになりました。今日はその続きの学びの12章の27節からです。一緒に27節の実を朗読します。ご一緒にどうぞ、はい。今私の心は騒いでいる。何と言おうか、父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。今私の心は騒いでいるとイエス様は言われました。心が騒ぐとは、心が揺さぶられること、動揺すること、そして心がこうかき乱されることを意味します。皆さんどうですか？心がかき乱されるような、動揺するようなことってありますか？私たちには珍しくないですよね。まあ、毎日いつでもどこでもそういうことがすぐに起こってしまうわけで、まあ、問題が起こってしまうと私たちの心はすぐに動揺するわけですよね。で、かき乱され、そしてこの不安定になりやすいものです。で、失敗したら心が騒ぎ、まあ、車を運転して事故を見た、あるいは自分が事故に巻き込まれてしまった、そのようになってしまうとすぐに心が動揺するわけです。で、将来のことを考え始めるとまた不安になりやすいもので、まあ、問題が起こる、あるいは起こってなくても私たちは何か起こってしまうんじゃないかな、そのように思い始めると、もう心はそわそわし、このすぐに騒いでしまいやすいものですよね。まあ、これが人間というか人間の弱さで、外側はそういうふうには映らなくても、心の内というのはいつでもそのように状況に左右されやすいのが私たちの心だと思うんですよね。しかし神の子イエス様、神が人となって来られた方です。動揺されることのないはずなのに、ここでイエス様が心を騒がせたという。イエス様ご自身がおっしゃったわけですね。私は今心は騒いでいるという。とても考えにくい不思議な感じがしますけれども、なぜイエス様は心を騒がしたんでしょうか。何の話をしてましたか。十字架の死についてでしたね。24節で、 一粒の麦が地に落ちて死ななければと十字架の死について話しました。イエス様は死を恐れたんでしょうか。そういうことはないですね。イエス様は初めからご自分が何のために来られたのか、死ぬために生まれて来られたことを知っておられたわけです。ですから繰り返し祭司長、立法学者たちにご自分が捕らえられて、引き渡されて、不正な裁判が持たれて、そして鞭打たれ、十字架で死ぬと繰り返し弟子たちにあらかじめ教えたわけ。知らなかったのではなく、知っておられたわけですよ。ご自分が死ぬこと、鞭打たれること、ボコボコにされることをイエス様はすべてご存知でした。そればかりではなくして、十字架のあと3日目によみがえることもイエス様はすべてご存知だったわけです。あらかじめすべてのことを知っておられました。それでも今私の心は騒いでいるとイエス様はおっしゃったわけです。何が心を騒がせたんでしょうか。何をイエス様は恐れたんでしょうか。それは神の憤り、神の裁きを受けることを思うと心が騒いで騒いでしょうがなかったわけです。イエス様が十字架につけられたのはご自分の罪のためではありません。イエス様の罪はありませんね。罪を知らない方です。私たちの罪の身代わりとしてイエス様は十字架にかかりました。第二コリントの5章の21節にこう書かれています。神は、誠の神は罪を知らない方を、イエス・キリストを私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって、イエス・キリストにあって神の義となるためですと書かれています。私たちが神の前に正しいもの、罪のないものとされるために、罪のない神の子、神の一人子イエス様が私たちの代わりに全ての罪を負われます。でガラテヤの3章の13節にはこう書かれています。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。キリストは私たちのために呪われたという。モーセの律法の特徴は、律法を守り行えば祝福されるということでしたね。非常に単純なことなんです。律法は神が定めたもので、正しい基準です。神の教えに従って歩めば祝福されるということ。で、従わなければその逆のことが起こる、呪われるということ。で、祝福は町が祝福され、家も祝福され、作物も祝福され、人生すべてが祝福される話でした。で、呪いはその逆のことが全く起こってくるわけで、律法の特徴はそうなんですね。で、問題は私たちは律法を守る力がないわけで、ですから律法を破ってしまうと呪われるわけで、律法によって正しいとされるものはいないわけなんです。で、律法によると皆違反者です。立法によってみんな罪人です。ですから呪われたものであって、キリストは私たちのそのために代わりに呪われたものとなって、木にかけられて、いわゆる十字架にかけられたわけ。罪のない方が全ての人の全ての罪を負われます。罪のない方が私たちの代わりに有罪とみなされます。その瞬間、永遠の初めから父なる神と共におられたお方、父なる神と一つなるお方、その方が父なる神から切り離されてしまうわけです。そして罪に対する神の憤り、神の裁きが下されます。私たちの罪の身代わりでイエス様は裁きをお受けになります。これほど恐ろしいことはありません。そのことを誰よりも知っておられたのはイエス様ご自身、神の子イエス様ご自身だったわけですよね。ですからここでそのことを思うと、イエス様は今、私は 心が騒いでいるとおっしゃった。人々はホザナ、イスラエルの王に、でイエス様、その時が来ました。栄光を受けるその時です。でも人々は勘違いしていたわけで、その栄光の時というのは一粒の麦が地に落ちて死ななければ多くの実を結びませんと。死の話をされたわけで、その十字架の死のことを思った時に、父なる神から引き離されることを思った時に、イエス様の心は今騒いだという。しかしそこで終わりませんでした。続けてこう言われましたね。何と言おうか、27節。何と言おうか。父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。イエス様は十字架の死から逃れようと思えば逃れることができました。マタイの26章の53節でユダがこの祭司長たちから使わされた、大祭司たちから使わされたしもべたちをイエス様を裏切る時に来た時に、ペテロはすぐに剣を取ってその大祭司のしもべの耳を切り落とすわけですけれども、イエス様はその時に、この剣を鞘に収めなさい、そしてこう言われるんですね。私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。たくさんの人たちが捕らえに来たわけですけれども、イエス様は父にお願いしてこの十二軍団、御使いたちを使わして、そこから助けることができないとでも思うのですか。十字架から逃れようと思えばイエス様はいつでも逃れることができたわけですが、そのことをなさらなかったわけです。なぜ？それは父なる神を愛し、父の御心を知っておられたからですよね。父の御心は私たちを、あなたを、私を罪から救うことでした。そのために神の一人子イエス様が人となって来られました。私たちの罪の身代わりとして十字架で死ぬためであり、その時が来たわけなんです。ですから自ら進んで十字架に向かう決断をイエス様はここで強くなさいました。しかしその一方で神から切り離されることを思うと、イエス様の心は騒いだわけです。そのピークに達するのがゲッセマネの園でしたよね。このヨハネはゲッセマネの園の出来事は書いていません。というのも、もうすでに3つの福音書は書かれてて、彼は最後にこの福音書を書いているわけで、みんな知っている事実であった。ゲッセマネの園でどれだけイエス様がこう苦闘の祈りをされたのか、父をこの杯を飲まずに済むのであればどうぞそうしてください、3度も主はそのように祈られて、そして血の汗が滴り流れるほどであったとルカの福音書に書かれるほどイエス様は苦闘されるわけです。しかしそのイエス様の苦闘はそのゲッセマネの園で始まったのではなく、ヨハネはもうすでにイエス様はそのことを思うとここで心が騒いで、そのことは苦しみも始まっていたことを彼は書きたかったんでしょうね。ゲッセマネのその出来事は省いて、ここでイエス様の苦しみを、霊的な苦しみをここで書いています。28節、父よ、皆の栄光を表してください。その時天から声が聞こえた。私は栄光をすでに表したし、また もう一度栄光を表そう。イエス様は心が騒ぎましたが、ご自分がこの世に来られた目的を知っておられました。ですから葛藤の後、ここでこう祈られました。父よ、皆の栄光を表してください。父よ、皆の栄光を表してください。ゲッセマネの園では、私の願いではなく、父よ、あなたの御心の通りにしてくださいと言われました。イエス様はいつも父の御心を語りました。そして父の御心を行われました。それによってイエス様と父なる神とが一つであることがわかります。イエス様はいつも父の栄光を表すために行きました。 そのためにイエス様は教えをなさったわけです。ですからイエス様の教えは神から使わされた方として、神の言葉をそのままイエス様は語ったわけです。私の言葉ではなく父から聞いたことをそのまま語ったとイエス様はおっしゃいました。そしてイエス様が行われた行いは全て父からのものであったわけです。父と子が一つであることがイエス様の生活を見れば、生涯を見ればそのことがはっきりとわかります。イエス様は父なる神の栄光のために 100% 生きた方でした。そして父なる神の栄光のためにイエス様は十字架で死ぬわけなんです。なぜ十字架が神の栄光を表すんでしょうか。なぜだと思います。十字架って死じゃないですか。なぜ死が神の栄光を表すんでしょうか。それは十字架の死によって私たちに対する神の愛がどれほど大きいかっていうのをはっきりと見えるように示すためなんです。ただ愛してますだけではなくて、神ははっきりと誰がどう見ても分かるように、神があなたを愛していることはあの十字架を見ればはっきりと誰の目にも明らかになるわけです。いや私のこと誰も構ってくれない、親もそうだし兄弟もそうだし子供たちもそうだ、友達もそうだ。そのようにもし愛に疑問を感じている方がいましたら、どうぞ十字架の意味をよく知ってください。よく見てください。十字架が何であるかはっきりと意味が分かるならば、あなたははっきりと自分が愛されていること、神に愛されていること、神は決してあなたを見捨てることがないことを十字架によってはっきりと見ることができる。私たちクリスチャンに大切なことは、聖書を学ぶときにとても大切なことは、十字架の意味をはっきりと分かるということ。十字架抜きにしては私たちに信仰はありません。十字架抜きにしては私たちは救いはありません。神の愛はイエス様の十字架によってはっきりと示されました。そのことを第一ヨハネの4章の10節にこう書かれています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。どこに愛があるんですか。十字架に愛があるんです。神は十字架においてあなたに対する、私に対する、私たちに対する、そしてすべての人に対する愛をはっきりと示してくださいました。本来は私たちは自分の罪のゆえに清い神の前に裁きにあって当然でした。滅んで当然でした。自分の生き方を振り返るとそれはもう否定できない事実です。正直にあるとその通りです。しかし神は私たちを憐れみ、私たちの罪を私たちに負わすことなく代わりにイエス様に一人子に負わせてくださった。そして私たちを裁くのではなく、あの十字架の上で私たちの身代わりとして一人子を裁いてくださいました。この十字架によって神の愛がはっきりと示され、同時に神の正義が示されました。神は罪を曖昧にされる方ではありません。罪は罪として正しく裁くわけです。罪を犯してああいいよいいよ気にしなくていいよ、それは正義ではありませんね。罪に対してははっきりとそれは間違ってて、罪には罰が伴って裁きが下さらなければそれは正義と言えないわけです。神は私たちを許したいわけです。許すためには裁かないといけないわけです。裁いてしまうと私たちはみんな滅んでしまうわけで、神の知恵ですね、私たちを裁かずに身代わりを置いて、罪がある者は身代わりにならないわけで、罪のない方は神の一人子しかいないわけですから、一人子が来て、私たちのすべての罪を背負って十字架で 代わりに裁かれたわけ。神の正義がそこではっきりと示されるわけですね。ですからこのキリストを信じる者は神の前に義と認められる、正しいと認められ、救われるわけです。この神の恵みを本当に理解した人は、ああ本当神様素晴らしい、こんな私も救ってくださってありがたいな、神を賛美せずにはいられないわけです。私たち毎週日曜日集まってきますけれども、この自分を罪から救ってくださった神を賛美するために来ているわけですよね。賛美は皆さんとても大切なんですよ。あなたが救われた喜びを、この救いの歌を神に向かって歌うこと、これが賛美なんです。ですからどうぞ早めに来て神の前に静まって、去る一週間許され、このいろんなことも許されたことを、恵みを思い起こしながら主の前に静まって礼拝を待ち望んでください。そして心から神に褒め歌を歌ってください。でそして神の御言葉を待ち望んで、御言葉を通しあなたに語ることをどうぞ期待してください。メッセージは一部であって、賛美から私たちは神を礼拝することなんです。私たちは喜んで救いの歌を主にさらに捧げるものでありたいですね。神はあなたの歌声を、救いの歌を、喜びを聞きたいわけです。それはちょうど子供が、親が子供がこの喜んでる姿を見るのと一緒ですよね。私たちはただ勉強会をするために集まっているわけではありません。神の言葉を聞くために来るわけで、そしてその神に対して私たちは褒め歌を歌うわけです。そのことによって神に栄光をお返しするわけです。さてここでイエス様が祈られましたね。父よ、皆の栄光を表してください、皆の栄光を表してください。するとすぐに答えがありました。天からの声ってあります。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。天からの声は今回で三度目ですよね。一度目覚えてますか。イエス様のこの公の働きの始まり、洗礼を受けた時でした。それは罪人と一つになるっていう意味がありましたね。でバプテスマのように、どうしてあなたが並ぶんですか、私があなたから受けなければならないのに。そのように断ったわけ。いや、そのことは正しいことだからそうしなさい。でイザヤ書に、罪人の一人と数えられたと書かれている通り、イエス様はその列に並んで私たちと一つになるわけです。そこでも死を表しています。そしてその時にマタイの3章の17節で天からの声がこうしましたね。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと、父なる神が使わした方であることを天からの証言があったわけ。だから働きの始めも神の証印が押されてイエス様はスタートしたわけです。そしてたくさんの奇跡を、まずまあ悪魔の誘惑にあってイエス様はそれに勝利しましたね。でそれから福音を述べ伝えて悪霊を追い出し、さまざまな病気、そして奇跡を行われて、ご自分が神の子であることをはっきりと示されて、で弟子たちに、人々は私は誰だと言ってますかと言って、人々は勘違いしてたわけなんですけど、じゃああなた方は私は誰だと言いますか、あなたこそ生ける神の子キリストですと、ペテロがはっきりと正しい信仰をした後にイエス様は十字架の話をするわけです。で彼らはショックを受けるわけで、その後イエス様はペテロとヤコブとヨハネの3人だけを連れて、あの高い山変貌山登るわけです。するとそこで御顔が栄光に輝いて、御衣も輝いて、天からの二度目の声でしたね。マタイの17章の5節で、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。彼の言うことを聞きなさい。イエス様の交渉外の半ばでありました。だ最初にあり、そして働きの半ばであり、そして三度目がここでイエス様のもう最後のところまで来ているわけです。まずこう言われました。私は栄光をすでに表したと神はおっしゃった。 私はすでに栄光を表した。もうイエス様の生涯を見れば神の栄光が明らかに表された。目の見えないものが見えるようになり、足の歩けないものが歩けるようになり、そして手の効かないものが来で、不治の病が癒されて、さらに死人さえも生き返ったわけです。この方が神の子であることは明らかであり、父の栄光をイエス様は明らかに表しました。神がイエス様を通して共に働かれました。そして神はここでまたもう一度栄光を表そうと言われました。もう一度栄光を表そうとは何のことですか？十字架のことです。神はキリストの十字架によって神の栄光が表されると証言なさいました。十字架は敗北ではなく勝利なんです。キリストは罪に対して勝利し、死の力に対して勝利し、悪魔に対して勝利されました。信じない者には十字架は愚かな話に聞こえます。しかし信じる者には救いを得させる神の力です。第一コリントの1章の18節にこう書かれています。十字架の言葉は滅びに至る人々に愚かであっても、救いを受ける私たちには何てありますか？神の力ですとあります。29節ご覧ください。そばに立っていて、それを聞いた群衆は雷が鳴ったのだと言った。他の人々は御使いがあの方に話したのだと言った。父なる神が天からの証言をなさったとき、人々は2つの反応をしました。ある人たちはそばに立ってそれを聞いてた人たちなんですけれども、雷が鳴ったのだと言いました。まあ雷っていうのは今日も雨の日ですから、雷いつでもどこでも鳴る、いわゆる自然現象ですよね。ある人たちはそれは自然現象で、神の声をそのように物音が鳴った、雷が鳴ったんだと思いました。で、他の人々は超自然現象だ、御使いがって言ってます。あの方に話したのだ。しかし両方とも正しい理解ではありません。それは神が直接天から語ったことでした。天からの声が聞こえました。キリストを信じた私たちはどのように天からの声が聞けるんでしょうか。自然界を見ても聞くことはできません。山に向かって私を助けてくださいと言っても、聞こえてくるのは私を助けてください、山びこしか聞こえてきませんのでね。自然界で私たちはどんなに叫んでも神の助けを得ることはできません。自然界は神の栄光を表しています。神様がどんなに偉大であるか、その創造物を見ればその神の偉大な力っていうのははっきりと示されるわけですけど、自然界からその力を受けるわけでは、助けを受けるわけではないですね。また超自然的に考える必要もありません。何か電気が走るような体験をしなければ神は私に語ってくださらない、そのように考える必要はありません。天からの声、神の声はあなたが手にしている聖書にもうすでに書かれています。聖書は神の言葉なんです。皆さんご存知でした？あなたが手にしている聖書は神の言葉なんです。天地を作られた神ですよ。ちょっと考えてみてください。宇宙を作られた神なんです。すべてを支配している方なんです。人間の知恵よりもはるかに勝って知恵ある方なんです。永遠の神なんです。その方の御心、その方のご計画、その方の知恵、その方の知識、それが詰められているのが聖書なんです。ですから聖書を読まないということほどもったいない人生はないわけです。聖書の中で神はご自分の御心を私たちに語ってくださいます。どうぞ毎日聖書を読んでください。朝起きて新聞を開く前に テレビを見る前にもう悪いニュースしか聞こえてこないですから、そんなのを見聞きしているとあなたの心はすぐに暗くなってしまいます。私たちは聞いているもの、見ているもので心が左右されますから、朝一番何に聞くか何を見るかによってあなたの心の状態が違ってきます。ですから朝のデボーション、聖書を読むこと、祈ること、とても大切なんです。日曜日だけ教会行っても信仰っていうのはそんな成長しません。週の半ばにどうぞ集まってきてください。それだけではなく毎日の生活がとても大切で、毎日あなたは家で神との交わりを、イエス様との親しい交わりを保つことなんです。イエス様を個人的に人格として、人格と人格の触れ合いなんです。イエス・キリストを親しく知ること、それはイエス様の声に聞くことなんです。どのように聞くんですか？聖書はもうすでに書かれているわけです。聖書の中で主はあなたに語りたいわけです。あなたの心にある良い思いを置いてくださいます。その思いが神の御心なら、どうぞ神様そうなりますように、そのように祈って行動してみてください。神の御心であればそのことは実現し、実を結び、そして神の栄光とされます。30節ご覧ください。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためにではなく、あなた方のためにです。天からの声が聞こえたわけなんですけれども、それはイエス様のためではなく人々のため、特にここではおそらく弟子たちのためであったことでしょうね。彼らが十字架は神の栄光を表すためのものだ、十字架は神の栄光を表すためのものだ、そのことを神ご自身が認めてくださったということを弟子たちに分からせるための声であったという。彼らは死ぬことは何でそうなんですか、死んだら元も子もないじゃないですか、神の国を打ち立たないじゃないですか、建てられないじゃないですか、神の栄光にならないじゃないですか、そのように思ってた、理解できなかったわけです。実際彼らはイエス様が十字架につけられて落ち込みましたよね。そしてローマユダヤ人たちを恐れて、今度は自分たちも捕らえて殺されるのではないかと部屋に閉じこもったわけです。しかしよみがえったイエス様が彼らの真ん中に立ってシャローム、そのように言われて、彼らは最初驚いたわけですけれども、喜びに満たされたわけです。そして十字架をはじめから神のご計画であったことがはっきりと分かるようになります。それでイエス様はここで、天からの声は私のためではなくあなた方のためにですと言われました。31節、今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。33節、一緒に朗読します、はい、イエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示してこのことを言われたのである。ここでイエス様はご自分がどのような死に方で死ぬのかを示して話をされました。32節の私が地上から上げられるとは、十字架で死なれるという意味です。群衆はイエス様を政治的なメシアとして期待していました。それでホザナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方にイスラエルの王にと歓迎をしましたが、イエス様が来られたのは栄光の主としてこの地上をすぐに治めることではありませんでした。そのことは再び戻って来られるときに実現します。2000年前に最初に来られたときは十字架で死なれるためでした。それはユダヤ人だけのためではなくして全ての人のためでした。そのことがはっきりと異邦人が来たときに明らかになったわけで、それでイエス様は異邦人が来たとき、関心を示したとき、人の子が栄光を受けるその時が来ましたと言われました。そしてイエス様が十字架で死なれると3つのことが起こるとここでおっしゃってますね。第一に 十字架によってこの世が裁かれます。ユダヤ人たちはキリストを拒みました。数日後、彼らはキリストを十字架につけて裁きます。十字架につけたことで自分たちが勝利したことだと彼らは思ったことでしょうね。しかし十字架は神がすべての人を罪から救う方法でした。神が独り子を使わしたのは世を裁くためではなく、イエス・キリストによって世を救うためでした。神は独り子にすべての人の罪を負わせて、十字架の上ですべての人の罪の身代わりとして一人子をお裁きになりました。ですからキリストを信じる者はもはや裁かれません。あなたが信じたのであれば神の裁きに遭うと考える必要はありません。身代わりとしてキリストが裁かれたのでもはや裁かれないんです。神との平和を持ってます。すべての罪が許されました。永遠の命が与えられました。しかし信じない者は自分の罪が残ってしまうので当然裁かれるわけです。永遠の滅びが待ってます。このように十字架によってこの世は裁かれます。第二に、十字架によってこの世を支配する者が追い出されるとイエス様は言われました。この世を支配する者とは悪魔サタンのことです。彼は神によって作られた被造物です。最初は御使いの一人でした。しかし彼は神だけが礼拝されるのは面白くない、自分も神のようになりたい、高ぶって地上に落とされ、それに従ういわゆる悪霊たち複数たくさんのそのものがいます。でなぜ神がいるのにこの地上で悲惨なこの事件があるのか、それは答えは簡単で、罪の結果この地上が悪魔に支配されてしまっていると聖書は教えています。その支配下にあります。初めの人のが罪を犯して以来、この世は悪魔の支配下にあり、皆罪の奴隷です。ですから悪いことしたくないのにしてしまう、良いことをしたいのにそれをする力がありません。そして罪の結果、死が全人類を支配し、生まれてきた者は皆死ぬ運命にあります。悪魔はキリストを十字架につけたことで自分が勝利したと思ったことでしょう。しかしキリストは死人の中より三日目に復活することによって死の力に勝利しました。そして復活によって神の一人子であることが証明されました。さらに復活によって十字架は私たちの罪の身代わりとしてかかったと聖書は教えてますけれども、その罪が支払われたということ、贖いが買い戻しが成就したことを十字架と復活は証明しています。イエス様は十字架と復活によって悪魔に勝利しました。悪魔は負けた敵です。ここでイエス様は追い出されるとおっしゃっています。すでに追い出されたわけなんですけども、まだ最終的には終わってません。悪魔はどうにか人々がキリストを信じないように働きます。人々が滅ぼされるために彼は今でも働き続けていますけれども、最後はどうなるのか、黙示録の20章の10節には、火の池に投げ込まれ永遠に苦しむことが定められています。十字架によってそのことがはっきりと示されました。キリストは悪魔に勝利され、彼は追い出されました。第三に、十字架によってすべての人をキリストのところに引き寄せます。神は一人子を与えるほどに世を愛されました。私たちを愛されました。それはキリストを信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つためです。神はすべての人を救いに招いています。しかし自動的に救われるわけではありません。 すべての人の罪のためにイエス様は十字架におかかりになりましたけれども、自動的にすべての人が救われるとは聖書は教えていません。キリストの十字架によって神はご自分のもとに人々を引き寄せてくださいます。十字架なしには罪の許しはありません。どのように人は救われるんですか。この十字架はあなたの私の罪の身代わりであった、死んで葬られた、そして3日目によみがえった、このキリストを信じる者は救われる、これが聖書が伝えている最も大切な福音なんです、良い知らせなんです。その福音を聞いて信じる者は誰でも救われると神は約束してくださいました。とてもシンプルです。このキリストを信じる者は救われるんです。十字架にかかり葬られ、3日目によみがえったイエス・キリストを自分の罪からの救い主、主と信じるならば誰でも救われます。例外はありません。誰でも救われます。聖書の質問は、あなたはこのイエス・キリストを罪からの救い主、主として信じますかということなんです。どうぞ信じてください。そうすれば永遠の命が与えられます。34節、そこで群衆はイエスに答えた。私たちは律法でキリストはいつまでも生きておられると聞きましたが、どうしてあなたは人の子はあげられなければならないと言われるのですか。その人の子とは誰ですか。群衆はイエス様の話に困惑しました。というのも、旧約聖書でキリストはいつまでも生きておられる、永遠に治める方だ、そのように教えているからですね。イザヤ書の9章、ダニエルの7章などで教えられています。彼らはそのことを知っていました、聞いていました。それなのになぜっていうと、どうしてあげられるんですか、どうして死ぬんですか、どうして死ななければならないんですか、栄光の主じゃないんですか、勝利じゃないんですか、永遠に生きるんじゃないですか、治めるんじゃないですか、彼らは困惑しているわけですね。しかし、キリストが苦難を受けることは初めから神のご計画でした。そのキリストの苦難についても聖書は最初から教えています。例えば詩編の22編、イザヤの53章などでそのことは予言されているわけなんですけれども、ユダヤ人たちはそのことを見落としています。今でもそうなんです。なぜキリストが十字架で死ななければならないのか理解できませんでした。それでここで、その人のことはキリストは誰ですかと言って信じようとしなかったわけです。最後に35節、イエスは彼らに言われた。まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光がある間に歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。あなた方に光がある間に、光の子供となるために光を信じなさい。イエスはこれらのことをお話になると立ち去って彼らから身を隠された。ユダヤ人たちはイエス様が救い主キリストであることを信じませんでした。彼らは拒みました。それで神は諦めるのでしょうか。神は諦めません。神は今でもご自分の民であるイスラエルを見捨ててはいません。ここでもそうです。イエス様は彼らに何度も拒まれていますけれども、最後の最後まで彼らを救いに招いておられます。こう言われました。まだしばらくの間、あなた方の間にいますという。彼らの間にもうしばらくイエス様いるわけなんですけれども、しかし彼らに与えられた救いの機会はもう残り時間が少なくなっ っていたわけですね。あと数日しかなかったわけです。ですからイエス様がいる間に歩きなさい、歩きなさい、歩きなさいとはこう信じなさいという、イエス様と共に生活する、歩く、信じて信頼して生活すること、イエス様が近くにいる間に信じなさいと彼らは救いに招きました。なぜ？闇の中を歩く者は何て言われました？自分がどこへ行くのか分かりません。警告をしています。私たち今真昼ですから、もう物事がよく見えるわけですから、つまずくことないですね。普通に歩けるわけです。で、どこに自分が行くかも分かるわけです。ところが夜になると真っ暗になります。で、街灯があればまだしもいいんですが、街灯のないところ、人気のないところ、恐ろしいですよ、それ。ちょっと考えてください。人気のないところ、街灯のないところ、真っ暗闇を歩けますか？歩けないですよ。怖いですよ、これ。不安ですよ。どこに行くか分からないですよ。そのことをイエス様はここで物理的に話をされているわけなんですけど、霊的なことも一緒ですね。暗闇にどうしても必要なもの何ですか？明かりですよ、光ですよ、電気ですよ。電気があると安全ですよ、守られますよ、希望がありますよ。心の中どうですか？真っ暗じゃないでしょうか。もしそれだったら不安ですね。闇には光が必要なんです。ですから36節で最後にイエス様は全ての人を、ユダヤ人だけではない、全ての人を救いに招いてこう言っておられます。あなた方に光がある間に、イエス様がいる間に、光の子供となるために、神の子供となるために、光を、神を、神は光です、そしてキリストは光です、世の光です。キリストを信じなさい、まことの神を信じ、まことの神が使わされた救い主イエスキリストを信じなさいと招いて、それから彼らから立ち去って身を隠されたと書かれています。このあともう彼らの前にご自分を表すことはありませんでした。彼らは救いの機会が与えられたのに、それを自ら放棄して失っていくわけです。私たちは誰も明日のがあるかどうかは分かりません。私たちに与えられている時間というのは今しかないわけです。私たちは明日のことを考えるわけですけど、本当に明日があるかどうか誰も保証できないわけです。今日が私たちに生かされている日であり、今日の今のこの時間しかないわけです。救いの機会も同じです。いつかっていうことはありません。今しかないわけ。聞いた時が時なんです。ですから聖書は今は恵みの時だと書いてます。そして今は救いの日ですと教えてます。あなたはどうでしょうか？神の救い、神の恵みを受けたでしょうか？頑張って救われるわけではありません。信じるだけなんです。闇の中を歩くと不安です。あなた不安はないでしょうか？闇の中を歩くと恐れがあります。あなた恐れがないでしょうか？どうぞ光のもとに、キリストのもとに来てください。そうすればあなたが今抱えている不安は取り除かれるんです。キリストのもとに持っていくことなんです。恐れがあるならその恐れをキリストのもとに持っていくことなんです。そうすれば神からの平安が来ます。ヨハネの8章12節でイエス様はこう言われました。私は世の光です。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。救いの機会は今しか ありません。まだ信じてない方、今があなたの救いの時です。どうぞ信じてください、受け入れてください。そして信じている皆さん、私たちに必要なことはキリストに従って歩む、キリストに従って生活することなんです。自分のやりたいことに従って生活すると、その時の満足で思うかもしれませんけど、実際は虚しいことを私たちは知っています。キリストに従うことがあなたの心からの喜びであり、神に喜ばれることであり、そのことによって神の栄光が表されるんです。イエス様は私に従いなさい、そのように私たちに従うことを招いています。そうすれば闇の中を決して歩むことがなく、命の光を持つんです。私たちはすでに神の命、永遠の命、それを内側に持っているんです。これから獲得するのではなく、信じた時にもうすでに持ってて、もう光が内側にあって、ですから私たちは光の子供らしく歩むことがとても大切なんですね。私たちはますますこのイエス・キリストに従って歩むものでありましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちを愛し、一人子を使わし、私たちのすべての罪を十字架で取り除いてくださり、ありがとうございます。私たちもこのイエス・キリストを信じます。そしてイエス様、あなたに私たちも従って歩みます。どうぞ私たちをあなたの御霊に満たして、御霊によって歩むことができるように、今週もどうぞ主が私たち一人一人を導いてください。あなたに従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのですと言われた主がいつも私たちと共にいてくださいますようにお願いします。イエス様の御名を通して感謝してお祈りします。アメン。